東京ネットラジオ。
次世代ターボの新お先に勉強させていただきます。308回目、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、本日のゲスト早速紹介したいと思います、はい、漫才協会より中津川さんです。いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。トンチとユーモアでスマイルアップ中津川源です。
出た。
よろしくお願いします、はい、
新社名出てきた。
久々ですよね。
久々、あれですよ、200回でしたね。300回、ごめんなさい、300回記念
そうですよ
というところの皆さんからのお祝いのメッセージを聞いて、はい、
みんなでコメントする
っていう、いろんな人を困らせてた回。
そう、
今日がね、いろんな人困らせてた。
そうです。
今日が
コメントもらって取れてないのも、
あ、そっか。
そうだ、
まだまだ、ね、300
回308というね、
400に向けて、
そうですね、
スタートしたばかりという、はい、
着実に1回1回をね、丁寧に丁寧にやっております
から。うまいこと言いましたね。
なんか言いました。僕
スマイルアップなんて、
あ、今さら
自治を入れてきますね。
気がついてたんですね。僕てっきり気がついてないのかなと思って、まあいいかと思って、
後 か,、はい、から言うってやつ。これですよ。
いろんな変化球持ってるんですね、
変化球。
しばらく会わないうちにまた、
はい、
腕を上げましたよ。
腕を上げた。
腕を
上げ
た。いや、もう通じてねえじゃねえかよ、マジでさ、本当に。
さ、はい、いろいろありましたね。でも、まあ、
この秋、漫才協会もですね、
はいはいはい、
いろんな人が入ってきて。
いや、そうですよ。
フリーレンタルラジオさんが入ったりとか。そうです。
まさかのです。
もう見ました、舞台は。
舞台はまだ出てない。
まだやってないでしょうよ。
ですね。
うん、来てないんだから、
はい。いつからやるんですかね。
だから僕もそれ気になってて、年1回でも出てくるので。
副会長はなんか言ってましたよ。
まだその辺に関しては、副会長じゃなくて、もう会長ですね、今となっては。もう、花輪会長ですから。
いろいろと情報
が。会長は入れたんでしょ。
もう、直談判ですよね、あの YouTube の。
YouTube で出てるよ。
企画にもあるように。はい、そうかと思うと、コント青年団さんなんていうね。
いやー、そうっすね。
でも、浅草の東洋館のファンの方なら、おなじみの方なんですけども、
嬉しいでしょうね、9年のね、ファン、
はい、球児浩二さんのもともとお弟子さんですからね、
うん、あ、そうなんですね、
もともともう漫才協会に入ってて、
はあ、
はい、
で出て行かれて
20年ぐらい経ってまた漫才協会に帰ってくるという、このまるで
放蕩息子みたいな
放蕩息子、あれですね、よく言えばメジャー帰りとか、
あ、
海外で修行してきて、また、
はいはいはいは
い、どこにいたんですか今まで。
まあボーイズバレリー協会なので、メジャーと例えるかどうかは、ま
あ、いろいろとね、じゃあお伺いしていきます。
はい、
全ての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
最近の漫才協会事情のコーナー
ということで、
はあ、
漫才協会、
いや、もうここはもういっぱいいろいろと、
はあ、やってくる人がいっぱいいて、はあ、賑やかになるなと思ってた矢先ですよね、
はあ、
あの、まあ、聞いてる人はご存知だと思うんですけども、はあ、カントリーズの江沢くんが急に、
はあ、そうですね、
天国に旅立つということ
で、
あれね、僕ね、びっくりしましたよ。日刊スポーツ朝読んでたんですよ、
はい、
そしたら日刊スポーツに記事出てましたからね、
はい、
でこう言っちゃなんだけど、カントリーズってまだほらそれほどメジャーじゃないじゃないですか、
これからっていうところ、
そう、はい、まあでもそこにちゃんと江沢くんの記事がね、載ってて、びっくりしましたよ、あ、すげえと思って、あれで結構知った人いるんじゃないかなと思って、
漫才新人大賞取ったっていうところがまた良かったのかもしれないですね、
あ、引きはあるよね、確かに、何もなかったらね、無冠だったら若い、
で日刊スポーツも出てたし、あとネットニュースとかでも、
いやー、ものすごい出てましたね、
だけどどの記事見ても 日大アメフト部出身ってなんか書いてなかったですね。
そうですね。
あ、そういうことか。
ちょっとそこを入っちゃうとブレちゃいますから、
ね、ああなるほど ね、 そう
ですね。日大アメフト部の、ね、伝令係でしたからね。
そうですよ ね、 ね、だからもうあの言われた通りに伝令しなきゃいけない係ですから、ね、ああいうあそこにタックルしてこいっていうのを伝令する係ですからね、彼は。
そういう会、ね、係でしたからね。
俺そのほら前ラジオにも何回かゲストに来てくれて、あのあいつはよく僕は持病があって、っていうの言ってたじゃないですかね。やっぱちょっと体心臓がどうのこうのって言ってて、で何しちゃダメなのって言ったら、いや駆け込み乗車が一番やば
いね。そうそうそう
冗談だと思ってさ、じゃあ今度やってみようよみたいなこと言ってたら、いやダメですダメですって言ったら本当そうだったんだね。なんかやっぱり俺らはまあ分かんなかったけど、そんなにでも入院長期入院者とかしてはいないよね。
あのヘルニアで一時期約1年近く休んでた時期がありましたけども、それとはまた違いますもんね。
原因っていうのは分からないってことかな。
それが今調べてる最中だそうです。今この今ラジオでお話ししてる現時点ですけども、はい、ちょっと時間がかかるらしいんです。
そうです ね。
病院で亡くなったってことでしょ。
いやご自宅、ということなんですよね。
弟もいたよね。
弟さんねいます。あの一回草野球で会ったことありますね弟さん。江沢くんとおおなんかちょっとイメージ違うなっていう感じ。
そうですね、違いますね、
似てないの。
全然似てないというか、ワイルドな感じ。
ワイルドで、爽やか。
そう、
あそうなんだ、
面白いですよね兄弟なのに。みんなから愛されてましたけど ね、
ねやっぱり告別式は、ね、行ってきたんですけども、やっぱりそうですね、やっぱり芸人が、やっぱり漫才協会もそうだし、あと魔石とかもういろんな事務所の若手の人たちも来てて、
いっぱい来てましたね。
そうかと思うとその今は辞めてた人たちも久々に会うことができたりとか。
辞めてた人、
芸人を辞めてそのしばらく会ってなかったような人たち。
ニジマスとか。
ニジマスというね、またちょっとびっくりするような名前が出てきましたけど、あれですケイチケイジっての
皆さん。ケイチケイジね。
二人してきてましたね。
ケイチケイジいつの間にかあれだね、あの一人か一人は漫才協会いたじゃなかったっけ。二人とももう漫才協会辞めちゃったんだっけ。
やめ、ケイジ君が席は置いてるような感じですよね。多分
ね。
ケイチ君は辞めて、
あ、懐かしい、
あと元世界少年の吉田君
なんか、いや来てました、話せなかったんですよね、
世界少年がいたな、
ここでちょっとそのカントリーズの豆知識というか、江沢君が元々世界少年の吉田君とお試し期間で漫才協会で組んでたって話は、
知らないな。
本当ですか。
初めて聞いた。
本当ですか。あの吉田くんっていうのはその前に吉田河合っていうコンビを組んでて、でその河合くんがもう吉田くんがあまりにも癖が強すぎるもんですから、
癖が強い、
はい、もうちょっとこの人とはやってられませんって形で解散になりまして、で吉田くんが一人になった時に江沢くんがリンゴ姫っていうコンビをやってたらしいんですけど、それを解散して漫才協会にやってきたんですよね単身で。ここに来れば
伊沢が、
はい、
リンゴ姫の時はまだ魔石にいたんだ。
魔石にもいないです
。魔石にもいない。
何でもないですリンゴ姫は、はい、
へ
で漫才協会に来れば、とりあえずなんか取っかかり見つけよう、きっかけ何か、はい、そうした時に吉田君もその吉田河合を解散して、じゃあ二人でちょっとお試し期間でやってみようかっていうぐらいで、もう本当に舞台も多分何回もやってないと思います、何回もやってないうちの1回にアドマチック天国、東京のアドマチック天国が浅草特集で来てて、それでそのアドマチック天国が今頑張ってる若手っていうので、たまたまその江沢君と吉田君を取って、はい、それでちゃっかり吉田江沢で、
すげ
ー、吉田江沢
あ吉田江沢そう、
俺アドマチックが取材に来たのは覚えてるね、何回か来てるよね。
何回か来てます
ね、はい、浅草ですからね。
あ、そうなんだ、それでちゃんとアドマチックに出たけども、解散しちゃったみたいな。
もうそうですね、でも解散っていうところまでも行ってないですよね。
もう本決まりにならなかった、
その後その 浅草演芸ホールという東洋館の下にあるも落語の寄席ですよね、うんうん、そこでアルバイトしていたのがカントリーズの福田君
ちゃん、
ね、
で、あ、福ちゃんと組むまでまだ江澤一人でピンの時期ってなかったっけ。結構、
まあ、あんまりピンの活動っていうのはなかったみたいですね。
なんかずっとお手伝いというか、なんかしてるイメージですね。
入った時には、なんかピンで、
はい、
江沢ちがいて、
そうですよね。
うん、そうそうそう。
うん、
なんか仕切ってたような気がしたけどね。
ピンで出てた、ま
あ、ピンで出てはいないですけど、
ないけど、なんか仕切ってたような、
まあ、そうですね。まあ、日大アメフト精神がまだその頃はちょっと残ってたのかもしれないですね。ちょっと、はい。
まあ、何聞いても教えてくれましたからね。
優しかったですよね。面倒見が良かったし。
そう。
うん、
よかったですね。
なんか思い出あります？
まあそうですね、江沢くんは本当にその、うん、魔石の先輩なんですよ、うん、あの漫才協会だと僕が一応先に入ってたんですけど、
はい、
魔石芸能社に入ったのは江沢くんの方なんですよね、
うんうん、あの福ちゃんと組んでから魔石に入ったの？
そうです。福田くんと組んでカントリーズとして魔石のオーディションを受けていって、うん、そこでその魔石芸能社のチーフマネージャーに江沢くんのツッコミが面白い、うん、なんとなくもう見た目も面白いしってことで目に留まって、
うん、で魔石に入った
。魔石に入って、うん、まあ、そっからそうですね、いろんなライブとか出てたんですけども、特に今年の受けはすごかったんですよ。
あ、そう、
いろんな芸人が、まあ、言うように、まあ、席の人たちはもうそれみんな知ってるんですけど、うん、本当に今年ぐらいからもう本当にもう
グイグイと
グイグイと、もうライブハウスだったらもう扉の外まで爆笑が聞こえてくるぐらい、
うん、だってね、 M1 もね、1回戦行って2回戦行って福ちゃんに行ったらさ、
うん、
いやー、そんな2回戦1回戦2回戦なんてね、うん、そんなの滑ってたらそんなの話になりませんよみたいなこと言ってて、すごい自信持ってんだ、今年や行きそうだなみたいな感じだったんだ。
そうそう、言ってました。
そうしたらね、それを先に
1回戦、今年の1回戦なんですけど、うん、そのカナメストーンっていうコンビがいるんですけど、うん、そのカナメストーンってコンビがとにかく1回戦で一番受けてたんじゃないかっていうぐらい、
カントリーズが、
カントリーズが、
そっか、どんなネタやったんだろうね。
結構今期間限定で今魔石芸能社から動画上がってるんですよ。
カントリーズの動画、
カントリーズの動画、
ちょっと見てみよう、
ぜひぜひこれ見ていただきたいと思います、ね、単独ライブとその最近の漫才、ね、
う
の最近の、うん、漫才のぜひこれ皆さんもですね、
はい、もう福ちゃんピンだし、カントリーズは、ね、まあ、亡くなったみたいな感じだから、はい、そのネタは使わせてもらっても大丈夫
大丈夫
だ、ね、いや大丈夫でじゃないのよ、
中塚さんの OK をいただける、
ね、いや中塚さんの OK もらったっていいんじゃないのよ、
成熟されたネタなのに、
いやダメなんだって、
うんうん、ちょっと
何言ってんだよ本当に、プライドどこ置いてきたんだよ、うん、この人、
栗本くんも結構仲良くやってたなってい
う、いや、そうなんですよ、イメージが、はい、だからなんかエザッチはなんか本当に昔から会えば話すし、なんかいじってもなんかいろいろとこう、ね、なんていうそのプライベートの話とかしてたりとか、まあいじってもいろいろとやってくれたりとか、でなんかサッパ始めたりとかしてたんですよね、あの人、サップ、
サップ、
カヌー、サーフボードの上に立って漕いで行くとか、そのカヌーをやり始めたって言ってバイクに乗っけて行くんだって言ってたんで、俺もそういうの好きなんで、いや、これザッチ行こうよっていうのをコロナになる前ぐらいに話してたんですよ、でコロナになって、じゃあコロナ明けたら行こうねみたいなこと言ってて、そしたらこんなことになって、いやだからなんか行こうねって言ってたやつが行けないのって、やっぱりなんかちょっと心残りになるなと思って、
でもなんか2日ぐらい前栗本の家に、
はい、
行こうよって江沢ちが出てきたって、
いや怖えわマジで、
うん、行こうよ、
それだけは困るわ、
どうしたのサップみたいな、
サップ持って
本当に小岩からやってきた、
いやいや、やることあんだろうよ他に、
約束したじゃん、行こうよ、
怖えってだから行ったらなんか怖いことになりそうじゃん、そんなの、そうだからなんかその約束事ってなんかこうふんわりする時ってあるじゃないですか。
確かに。
今度行きましょうよ、はい、飲み行きましょうよもそうですし、だからなんかエザッチなんてもうなんかいるのが当たり前すぎて。
いや本当にそれは。
そうだからまあいずれ今度まあなんか落ち着いたら行こうかなぐらいな感じでいたら、なんかこうなって、でなんかもう、いやなんかその約束とか、なんかじゃあ行こうよって言って、いつにしますとか、 え、来月どうですかって言ったら、ちょっと変な人になりませんかみたいなことを話してたんですよね。なんかそんなにグイグイ来るお前みたいなこと言われても嫌だし、どうすればいいんだろうねって言ってたら、ピースケプーコのプーコさん、一目散の久保田先輩は、すぐ日程決めますよって言ってて、じゃあ今度飲み行きましょうって言ったら、いつが空いてますって言って、じゃあいつにしましょうよって言って。で、もうすぐ決めますって。
なるほど。
いや、だから、そういう人もいるんだったら、決めときゃよかったなっていうのは、ちょっと心残りですね。エザッチに関しては。
いいのかもしれないです
よね。そういうことだったと思って。だって、今度行こうねって絶対行かないじゃないですか。
確かに。
絶対行かない
ですね。合わないし。で、サップなんて、その、ちょっとあったかい時期しか行けないですから、ね、ちょっと過ぎると、もう9月ぐらいになると、じゃあまた来年みたいなんで、もうコロナになったりとかしてたんで、ちょっと行けなかったなと思いながら。
クボタッチのやり方はすごい正解だと思う。
そうです
ね。その場で決めるっていうのは、ね、
そう、
すごい一番いい。で、俺も、師匠たちと飲み行きましょうよとか言うけどさ、
本当師匠たちのそれまで特にそうですよね。
うん、もっと具体的に言っとかないとダメだねと、
よく小本師匠はじゃあ今度飲み行こうよなんてよく言ってくれるんですよね。
でも小本師匠はね、じゃあいつがいいですかって言ったら、じゃあねってちゃんとスケジュール合わせてくれるよ。
ああ、
すごい人だよね、あの人。で、なんか、ちょっと調和なんて、なんで約束したのに、みたいなこと言われるから。そういうの、やっぱり一番いいよね。そういう時に言っとかないと、後でまだ後悔することになる。だよね。
川崎さん。
福ちゃんなんかどうするんだろう。
どうするんでしょうね。
まだ何もね、考えられないですよね。
漫才協会で言うと、森明則さんとかね。
森
いやどっちが何するんすか、森さん。
だって、魔石にいるんですよ。だったらまだ。
いや、森さん、福田くんがですか、森さんはいないですけどね。
いないけど、相方探さなきゃってこと、
ね、そうですよ、そうです。やってほしいですかね、やっぱ福田くん。そうですね。福田くんが決めることですけど。
満強はちょっと探すのはあれだけど。
ハントリーズのやっぱり、まだイメージが強いですから。
もちろん。
だから、その、あれを超えるような、そのね、ツッコミの人を探さないと。
マセキとかにピンとかなんか福ちゃんを組もうよみたいな人いるんじゃないですか。
マセキにもいますからね、やっぱりそのコンビ組んで辞めてった人とか。
コンビ組んでまあね、さらに良くなったりとかすることもあるし、ね、
ありますし、ありますし、
いい方向に行けばいいですけど、
ね、
もう福ちゃんのあのなんていうんですか、長寿、もうあれでも感動しちゃいました。
いや、そうでした、立派でしたね、あの本当に福田
君
が、
もう、涙こらえながら我慢しながら読んでる姿がもう本当に、もういつもおちゃらけてる福ちゃんじゃないっていうのがもう、で
告別式入ってきたら、その何百人といる一人一人に福田君が明るく声かけてたのをなんか、
目たまるも晴らしてるんですよ、あれも泣きすぎて。でももう本当に、ああどうもみたいな感じで明るく振る舞ってるのが見ると、もう本当にこっちがもうなんか複雑な気持ちになりながら、
あの、そう、告別式が28日だったんですよ、21日にあの
間1週間ぐらい空いたってこと
ね、その1週間の間、その江沢くんが、ね、あの安置されてるというか、期間があって、で事務所の方からいつでもいいので会いに行ってくださいって、
会いに行ってくださいって顔を見に来てください
ってこと。そうそうそう、
28日予定が入ってる人もいるからですよね。
そうそうそう、28日までによかったら、あとご家族の方も気楽にお越しいただければ嬉しいですというふうにおっしゃってるので、ってことで、で僕がそうですね、27日にそれで
前日
行ったんですよ。今までお通夜とか告別式って言ったことあるんですけども、その前にそのお顔が決めに行くっていうのは初めてだったので、
そうだよね、普通ないよね、そんなこと
ね、それどうするんだろうなと思ったら、その電話してその小岩のその会場の方に聞いたら、もう普通の格好で来てください
って、
はい、で行ったら、まあ席のもう同期の人たちとか後輩とかが何人かいて、
いたんだ、
はい、で眠ってるっていうか祭壇とかがあって、ベッドに横たわっているのかなってなんかイメージしてたんです。ちょっとそのイメージと違ったんですよね、あの、なんか例えがちょっと変なんですけど、なんかホテルの厨房とかにあるの大きな冷蔵庫みたいな、
はいはい、銀色みたいな、
銀色、そうそう、銀色の 銀本当にその銀色の大きな箱があって、そこでその葬儀場の人が僕たちが受付済ますとこちらですって案内してくる、その銀色のその冷蔵庫みたいなとこからガラガラガラガラって引き出すんですよね、
はいはいはい、
ゴロゴロゴロゴロ、はいはい、で引き出すと中から江沢くんが出てくる、
はあ、
これがちょっとですね、
恋愛室じゃん、アンチ状だよね、
そうアンチ状、
その箱の中に江沢くんが収まってるっていうのがですね、なんか冷蔵庫の中から冷蔵庫みたいな体型の人が、
冷蔵庫みたいな、
ちょっと面白かったんですね、
すごいな、
対面したんだ、
対面しました、江沢くんがその浴衣を着せてもらってて、その浴衣がまた江沢くんに似合っててですね、カリッとしてて、
そう、なんかそんな案内満響から来なかったっすよね、
うん、満響からはなかったですね、マセキの方では
ちょっとそうですよね、だからなんかその前に行ったら、はい、なんか結構いろいろとこう家族と話できたっていうのを皆さん言ってたんで、あ、なんかどっかそんな案内あったんだなとかって思ったんですけど、マセキの方だったんです、
うん、本当にそのよく眠ってるようなっていう表現はね、皆さん言いますけど、本当になんかそんな感じしかしなかったですね、
ご家族の方もそこはもうずっといらっしゃったんですか、そこに、
あ、いや、いらっしゃったりいらっしゃらなかった
り、それで面会したらまたパターンで閉める
パターンですよ、閉める、
はあ、俺あれ苦手なんですよね、
あ、見たことはありますか、
自分の親とかでも嫌だもんな、
いや親とか無理だよ、絶対無理、
友達とかね、俺あ、それがすごい嫌なんですよ、あ、葬式自体すごい嫌なんですよ、
わかる、もう行きたくないよね、
なんかね、まあお見舞いも嫌なんですよ、
あ、お見舞いも苦手ですか、
だってなんか弱ってるところに俺らが行っても、よくほら前一回俺の友達が、やっぱがんみたいなんで、
はい、
入院してるの、埼玉の方で入院してて、で、4,5 人で行ったの、結構奥さんからもしかしてちょっと危ないかもしれないから、ね、早めに来てもらえませんかみたいなと言われて、じゃあみんなで行こうよって 4,5 人、仲のいい関東の在住のもんで、4,5 人で行って、行ったらね、そいつ長田っつんだけど、で行ったらベッドに腰掛けてて、うんっつってごめんごめんっつって言って、あれって見たらさ、結構なんか元気そうなの、漫画読んだりして、
よかった、
なんだよ元気じゃんっつって言ったら、なんか最近調子いいんだよなんて、いや急になんかすごい大変かったかもしれないよみたいな言われてさ、なんて、慌てて来ちゃったんだよって、なんだよそんなもん大丈夫だよ、また今度退院したら、飲みに行こうよ、だから東洋館も見に行くよなんて、おお来いよ来いよって言ったら3日後に死んだん
で、そうでしょう、も
うそういうことはよくあるんだよ、俺のね、知ってる友達で、その入院してる時に、前一緒に行ったやつが行ったんだけど、入院した時に行って、意外に元気だったねーなんて、みんな応援してから帰ってくんだよ、そしたらさ、一緒に行ったやつがポツンとさ、ああいうのが危ないんだよね、
怖えわ、マジ怖えわ、
見に、なんか俺、要するに、ろうそくの最後に明かりがパーッと明るくなってくるみたいな、はい、最後のひとともりみたいな、命の、で実際そういうことがあるらしい、
不思議なもんですね、
そうそう、そういうこと、線香花火が最後パーッと燃えるとこ落ちるみたいな、それ見て俺もだから、まあ元気だったら元気だったで、ああもう大丈夫なんかなこの後、また短い、だからって何も思うし、寝たきりな寝たきりで、ああかわいそうだなって思うしさ、どっちしたってなんか嫌な気持ちになっちゃうんだよ、行きたくないんだよね、
なんか江沢っちのスマホ問題聞きました、
はい、ちょっとだけ聞きました、
スマホ問題、
はい、
江沢っち iPhone 持ってて、iPhone ロックがかかってんの、そのロックを解除するのにパターンって言って、9個の点をこうやって自分の思った通りにこうやって動かすと、解除される、
あるねそういうのね、
そう、それをこうやってやって解除できないから、福ちゃんが、じゃあ僕できるかもしれない、でも iPhone ってその10回失敗すると、
あるね、ロックされちゃう、
ロックじゃない、全てが初期化されるっていうモードがあるらしいんです、
それにしちゃってる
か、してるかしてないかわからないんだって、もうどっちもわかんない、
強制的になっちゃう
なっちゃうの、もう、 無理やり情報を取ろうとした、うん、取る人用に多分もう全部初期化するっていうことになって、で、たとえそれ初期化したとしてもパソコンとつないでバックアップ取ってる人であればつなげればまた復元する、うん、っていう設定がん、だから福ちゃんよく横にいるから僕分かると思いますって言ってだったら全然解除できない、うん、ってやってやっぱちょっと分かんないかもしれませんって言って、うん、で、あの家族の人かなんかこう返した時に福ちゃんこれ今何回やったのって、うん、9回やりましたっつって残りあとワンチャンしかないかもしれないっていう状態らしい、だからもう1回やるともしかすると全部が初期化されるかもしれないっつって、お前何9回やってんだよっつって言いながら、
しょうがないかね、
そう、
でももしかしたらあと1回ってミスっても大丈夫
そうかもしんない、
かて俺らは笑ってあ失敗してるって言うけど家族の人たちはね、
そうなんか絶対け、あの
俺ら絶対そんなのできないじゃん、
あの電話会社はオープンしないって
事情を話しても多分
絶対、
うん、でも警察とかだと分かるんだよね、
警察
とかだったら事件起こると必ず携帯から、
うん、解析しますからね、
警察だと分かるんだよ、
ね、うんうん、そこには いけないんでしょうね、
うん、事件性がない
とでも自宅で亡くなったってことは警察来たんだよね、
なんでしょうかね、それは
自宅で亡くなると絶対解剖になるじゃん、
はい、そうなんですか、
そう病院以外は事件性があるかもしれない、
はあ、
へ
え、だから病院以外だと、うん、まあ、江沢っちの場合は解剖されたかどうか分かんないけども普通は、俺の前町内に住んでた町内会の役員やってた佐藤さんって人が、うん、やっぱ家で亡くなったんですよ、はい、テレビ見てる最中に、うん、急に心臓前を起こして、うん、うーっつって、大滝栄一と一緒ですよ、うーっつって亡くなっちゃったんですよ、
大滝栄一、
ハッピーエンド、
ああそっかそっか、うん、
急に亡くなっちゃって、じゃあ警察やっぱ来て、でやっぱ散々調べられて、
うん、
でまあその時は事件性解剖大変だから、事件性事故だっていう病気だっていうことで、まあ、されたんだけど、
うん、
だから自宅で病院外に亡くなると結構いろいろそういうんです
よね、知らなかった、
ついでに警察もその携帯もね、
うん、
なんとかなりませんか、
ついでにちょっとこれ、
ついでにならないでしょ、すごいよな、本当に、
それ携帯問題ってその話なの、
え、
携帯問題って
そうだから川崎さんとかも注意した方がいいですよって散々言われて、いや多分川崎さんロックしてないですね、あ、じゃあ大丈夫だってみんなに言われました、大丈夫だよ、
一回 LINE も消えちゃったりしました、
そうそうそうそうそうそう。ツイッター未だにログインできないからもうやめてよっつって、もうツイッターなんとかするって言われてからもう3ヶ月ぐらい経ってんの、
ツイッターでユーザー名とパスワード思い出せば多分開けるはず、
いやもう思い出せない
のか、機会があったら、はい、機会があったら一回、イーロンマスクに電話しよう
かな、ダメだよ、
うん、
絶対わかんねえわ、新しいやつ作ればいいのにって言ってんのに、だから新しいやつもまだ作れない
ぜひ
大したら、大したことじゃありませんよ、
まあまあまあ、
ね、そんなもん師匠たちもショックだったんだよね、江沢っちだって師匠たちとも仲良かったもんね、
そうですね、後輩からは慕われ先輩からは可愛がられ、
京都師匠なんか結構
来てました、来てました、
うん、
師匠方結構来てました、お盆こぼしも来てた、
お盆こぼしも久々に、
あ、そうなんだ、
元気そうでした、
ね、京都師匠なんか家に向かってすぐ俺も行くからなって言ってなかった、
一応言ってなかったです、
ちょっと言ってなかったです、
あ、そう、
いやなんかそうっすね、はあ、そうっすね、
お盆こぼし師匠もね、江沢地で、まあ行ったって全然ね、師匠たちと密に飲み行ったりとかもしたもんね、
そうですね、う
ん、飲み行ってたんすか、江沢地って、
行ってたでしょ、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね、
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです、
毎月第4回を配信中、
どんな番組なんでしょうか、
小学校2年生でも分かるトークをしているよ、
イエーイ、
エンディングのコーナー、
今日 今日はねちょっと伊沢くんの、ねね、思い出話ということで、ねうん、ちょっとねしみりしながらもちょっと振り返らせてもらいましたけど、
まあ、本当に、うん、川崎さんエピソードないですか伊沢っちとの。
伊沢っちとちょっと一番覚えてるのはふっちゃんと喧嘩したことない
廊下でね、
うん、何やってんだ、うん、
マジ喧嘩そんなしてたことあった。
ありましたありました。
そうなんだ、
一番覚えてる、だからそれだけやっぱ真剣にやってんだよね、そんなやつ意味じゃん。
江沢くんのペダクの頭を持って壁にゴ
ム
ゴ
ム
ゴム
叩きつけて
マジで
おぼんこぼん師匠以前だよ
そうですね、
おぼんこぼん師匠があんなやる以前に、
で可愛いのが最後握手して仲直
り。嘘、そうだったんだ。
よっぽど切れてたんだろうね。
お互い取っ組み合して、ね、じゃあ仲直りしよう。
で福ちゃん勝てないでしょだって絶対そんな頭で。
もう、
はい、
そ
うじゃ
ない。ボコボコにされ
る。そうじゃないんだよ。
ボコボコにされるだけ。
そうじゃないんだよ
ね。怖えな、面白いな。
それを覚えてる。すごい。うわ熱いな。
それ別に一回だけ？何回か見ました。
一回
だけ。
じゃあ俺らは知らないだけで、もしかしていろいろ。それ見たら俺、それ見たらさ、昔ダウンタウンがまた手掛けで喧嘩したとかそういう逸話があるじゃない。そういうのを思い出した。
喧嘩してた。
そんだけ思いがあるんだよね。
でも14年間思いっきりやった、ね、コンビですから。
いや、
ね、
14年か、
はい、
じゃあ M1 ももう
そうです
ね、
ラストイヤーか。
痛
かった。
ぜひ動画が残ってますから皆さんも、ね、これ見ていただいて、
本当に、まあ、惜しいコンビ、まあ、コンビ福ちゃんはいるんだけどさ、
はい、
ね、ツッコミの人も。
そうね、以上、中津川さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。